ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを取りたいと思います。今日はですね、ワシントン DC、メリーランドですね、でバイオベンチャーのスタートアップをされている、若林さんとインタビューを取りたいと思います。今日は若林さんにお聞きしたい内容は主に2つあって、今スタートアップでどんなことをされているのかということと、あとは物事をロジカルに考えて、発信する、考えて発言することについて若林さんの意見をお伺いしたりしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
はい、
はい、
まともなことが喋れるかどうか分かんないですけど、
いえいえいえ、若林さんは日本の大学で大学院を行かれて教官になられて、それを辞めて最初ボストンでしたっけ、来られたの。
タフツ大学、
タフツ大学ですね、行かれて、その後、こちらの メリーランドにあるNIH はナショナルインスティチューションオブヘルス、
ナショナルインスティチューションオブヘルス、
で何年ぐらいですか。
2005年からだから
12年ぐらい。
でその中で
いろいろとこう
3回ぐらい移動はしてますけど、移動されて、ポジションが変わったりとか、
で今年2017年の9月から、まあ、出資者はいるんですけど、バイオベンチャーをやられて、
まあ、始まったばっかり、
ね、始まったばっかり、ちょうど2ヶ月ですね。
そうですね、毎日お金燃やしてます
実際バイオベンチャーはどんなメインで研究というかされてるんですか、話せる範囲で。
え
ほら盗まれるかもしれないじゃないですか、いろいろと。
いや盗むのは大したことしないんで、きっと消えてなくなる。
いやいやいやいや、
基本的には検査薬、分子生物学っていう、なんて言ったらいいのかな、遺伝子診断したりとかっていうような技術を、まあ、開発して、うん、まあ、感染症だったり、あとは病気の発見を早期に発見して、うん、例えばがんだったら早く見つけられれば治療もできて元気になる、でも見つかるの遅いと、うん、もう手遅れになっちゃうんで、そういうことが手助けできるようなものができればいいなと思ってます。
今はそういうのはあんまりというか世の中にないんですか、そういう。
いや、それはいっぱい作られてるけれども、やっぱりまだ例えばがんとかで皆さん亡くなるのが多いっていうふうに言われてるのは、要は見つかるのが遅かったりとかするわけで、
うん、あれも運、早期発見とかは運なんですか。まあある程度人間ドックをちゃんと定期的にやったりしてると見つかったり、
定期的にやってるから見つけられるかっていうものでもないと思うんで、だから例えば、うん、発症するまでの期間がすごく短いものもあれば、うん、見つけるのが今の技術では難しいものもあるんで、そういう意味では今後もその技術の発展だったりとかっていうことは必要なんで、そういう意味ではまあ僕らがやるのはこういうところで自分たちの今までの得てきた知識とか能力とかを使うと、まあ医療のそういう何ですかね、スクリーニングの役に立てるような製品を出せるかなっていうふうにまあ思ってるんで、まあそれに対して、まあ、投資してもいいかなって思ってくれる人がいたんで、まあ、同じように始めたって感じです、うん、まあでもだからといってそれは薬の開発とかとは違うんで、実際に出した時にどれぐらいの効果があるかっていうのはやってみなきゃわからないんで、まあ、成功するかどうかわからないですけども、うん、とりあえずチャレンジすること、新しいことをやるっていうのはまあ面白いって言っちゃいけないですけども、ね、まあ面白いですし、そういうことをやったことによって、まあ、困ってる人の手助けになるようなものが少しでも出せるんであれば、うん、まあ、今まで税金使ってずっと何年間、
20年ぐらい
やらせてもらったことを、まあ、社会に還元できるような形になればそれがいいかなっていうふうに思ってますけど、うん、どうなるかそれは分かんないです。単に焦がして終わるかもしれないです。
いやいやいやいや、
したらスターバックスでコーヒー、
スターバックスでコーヒー入れてますか数年後には
バリスタになって
エプロンつけて、あとね、ちょっと若林さん、まあ、これは本当に僕がメインで聞きたかったことなんですけど、僕いろんな、それこそ営業をしてるのでいろんな人に会って、まあ、国籍関係なくいろんな人に今まで会ってきて、僕がこうなんだろう、相手と話すときに
ロジカルに話したいな、まあ、っていうことがよくあるんですけど、その僕の中で指針としているのは若林さんなんですね。実は
そういうの恥ずかしいですね。
やっぱりこう今までいろんな人に会う中でちゃんとこう物事を俯瞰的に見れてロジカルに考えて話をしてくれ、まあ、いろいろ若林さんと話す機会もあるんですけど、相談することもあるのでいろんなことに関して、その中でこう的確に意見をいただけたりとかすることも多くて、どうやってその人をなんか無理に説得するんじゃなくて相手をこう納得させる話し方っていうのはどうやって若林さん身につけたのかなと思うんですけど、あとなんか気をつけてることとかって
どうかな。場合場合によって違うと思うんですけど、例えば1対1で、まあ、さっき、ね、あのテルさんが言ったみたいに何か相談したいことがあるんですって言った時は聞き続ける、
うん、
まず自分は喋んない方ですかね、まあ、シチュエーションによって自分が聞き役になって相手の話を聞いてその相手の悩んでることとかを理解して、でもその悩みの本質的な問題点って何かなっていうことを考えて、でそれをじゃあ解消するのは例えばその状況判断をして、でそれによってまあ これはきっとこういうところに問題があって悩んでらっしゃるんですよねとかっていうことをまあ返すのと、じゃあこれが正しいですっていうことは多分ないと思うんですけれども、その今悩んでることを解決するのにはこんなこととかこんなこととか、まあ、いくつか3つか4つぐらい
解決策、
解決策というかその今の状況から脱するような考え方ってこんな考え方じゃないでしょうかと、うん、でそれを選ぶのはまあ自分が相手のね、相手がやりたいと思っていることによっても違いますし、本人の好き嫌いとかね、能力とかにもあるんで、それは別にこれしかないっていうことではなくて、ありとあらゆるまあ全然違うことをまあいろいろ話をして、選択できることがいろいろあって、悩むことよりもとりあえず前に進むこと、こんなことしたらこんな風になるかもしれないしっていうような、そういうなんていうんですかね、建設的な意見をなるだけ出すようにしてますね。あとは例えば説明しなきゃいけない時とかだと、はい、僕はずっと基礎医学もしくは臨床医学系の仕事をしていて、まあ、使っている言葉が普通の経済とかをやってる人とかとは違う、
うん、
まあ、言葉を使ってる。でただしやっぱり僕ら税金もらってずっと仕事をしてきたんで、自分たちがやっている難しいことを平易な言葉に置き換えて伝えるのは大事かなと、うん、でそれはもっと言うとどんな難しいことでもそれぞれの一つずつの単語っていうのは辞書に当然あるように平易な単語を10個組み合わせて説明できるようなことなんで、やってることの本質がちゃんとそのやってる本人が理解していれば、大事な点だけを抽出して簡単な言葉、相手が理解できる言葉に置き換えて、説明ができるはずなんですね。それがたとえ相手が小学生とか中学生でも、そういうのは自分が話したいことを話すんではなくて、伝えたいんであれば話してる相手がどういうような単語を概念として理解できているのかっていうことを推測する、もしくは話している最中にこの言葉は相手は分かってないかもしれない、顔の表情とかでまあ分かるんで、そういう時にまあ区切って今の単語とか説明とかが相手にちゃんと染み通ってるかっていうことを確認しながら、その時その時で使う単語をこう何ですかね、変えるっていうことを知ってますね。では逆に研究者同士の時はそういうような説明をしなきゃいけない部分がなくなるんで、今度逆に議論になるんで、議論だと要はその前提条件というのはお互いも暗黙知として分かってるんで、アイデアが本当にそれでリーズナブルなのかどうかとかっていうことを話すんで、喋るテンポも速くなりますし、内容も濃くなるんで、多分それを分からない人が聞いてるとおまじないを喋ってるように聞こえるかもしれないです。だからまあ想像すること、
ある意味相手の立場になるというか、
相手の立場、うん、そうですね、相手のその言葉、知ってる言葉の範囲がどこにあるかを、
うん、
まあ、推測する。でそれはやる経験し続けるしかないかなって思ってて、 で、まあ、そういうことができるようにって思ってたのは、うん、変な話トレーニングしてたのは、まあ、NH にいる時に飛び立てジャパンとか、飛び立て留学ジャパンでしたっけ、
飛び立てジャパンじゃないです
か、ああいうのの受け入れしてたりとか、あとは大臣とか議員さんとか来て、やっぱりそういう価格政策の話しなきゃいけない時に、相手に言葉が分かん、相手の言葉の理解度やっぱちゃんと勘案して喋んなきゃいけないんで、そういうことをしてたりとか、あと高校生、高校がやっぱりそのいろんな高校海外研修とかで来たり、それもまあ受け入れてやってたんですけど、そういう時に当然自分が高校の時だって分かるわけないから、遺伝子すら分かんないかもしれないなって思いながら、彼らが分かる単語をゆっくり話す、それからそうですね、議論をするっていう形ではないかもしれないけども、来てくれた人たちが質問しやすいような雰囲気を作るためには、やっぱり、まあ、ゆっくり喋ること、それから目を見て喋ること、うん、それから、まあ、質問を引き出すようになんか指名したりとかっていうようなことを、まあ、繰り返す。でも最初の頃は例えば伝えたいメッセージとかが強すぎたりとかした場合とかは、その聞いていた高校生とかが、これはよ、まあ、人によってそれはいいことですって言われることもあるんだけど、その人生の死にありましたみたいなことをね、感想文で書いてきたりとかメールでもらったりとかすることがあって、そこまで人に強く影響を与えることがいいことかって、まあ、自分自身で考えた時にはそれはあんまり良くないかなっていうふうに僕は思う方なんで、そうならないように、その本人たちが自由に考えられるような、そういうなんていうのかな、視野を広げるような形で、まあ、話をするように一応心がけている。ただ議論になった時は、今度はこれはその民主主義にとって一番大事なことだと思うんですけども、その相手の発言は尊重する、ただしその主義主張に関して論理的におかしいなと思ったことだったりとか、同意できないと思ったことに関しては、徹底的にやっぱり自分の中でこれが正しいだろうと思うことを数値を元にして反論するだけじゃなくて、それよりもその相手のプロポーザルよりも多分解決策としていいんじゃないかっていうことをカウンターでプロポーズするようにする。文句言うだけだったら誰でもできるんですけど、それじゃあやっぱり議論じゃないんで、話してる相手も基本的にはより良いものはこれだっていう思いで話をしてるから、じゃあお互い合意形成するために必要なことは、今よりもより良くするためにはどうするかっていうことは両方納得できればいいわけ で、
うん、
でそれをするためには反論否定じゃなくて、それよりも多分こういうものの方がいいでしょうっていうことが僕が提案して、相手がそれに納得できるようなその合理的な説明ができるように、まあ努力していきたいな、うん、あんまりその元々の自分の性格とはすごく違うとは思うんですけども、思いとかで発言をしないように。
ああ、それは分かりますね、
うん、そういうことはなるだけ避けるようにはしてますけれども、まあでもじゃあだからといって感情がないわけではなくて、うん、でそれはじゃあ自分がこういうような理想とする社会だったり人との、うん、関わり合いで、そういうものを実現する一方で、より多くの人が自由にその自分がやりたいことができる社会って何かなとかっていうのを考えて、こういう社会だったらいいなっていう、そういうものをまあ自分の中で作って、それをまあ話をするっていうふうにすると、いつもじゃあ例えばこういう時どうなんですかって言われたら、その自分の中にあるこういう実現したい社会だったり仕組みだったりとかと照らし合わせて、うん、そういうのはこういうところでこれこれこういうようなことがあるから、実際にこういうデメリットとこういうメリットがあって、でそれはどっちがいいとかではなくて、どっちが好きかと、どういう社会に住みたいのかっていうことだと思うんですけど、いかがでしょうかっていうような、僕だったらは僕はこれこれこういうのが好き でこれこれこういうふうにした方が多分多くの人が幸せになると思うんで、こういう方がいいです、いいと思ってますっていうふうな形で、それでもまあ合わなかった場合には基本的にはやっぱり最終的には多数決なんで、どっちがいいですか、
うん、
でもそのどっちがいいですかっていう時に選んだ時には責任が出てくるんで、選挙でも同じだと思うんですけども、起きた結果に関しては本人たちが責任取らなきゃいけないんで、それを他人のせいにする転嫁をしたりとかして文句を言うのはおかしいかなっていうふうに思ってますけどね。トレーニングは多分だから いろんな人と喋って
重ねることですかね、
自分会話をすること、交流することですかね。だから自分の言ってることが相手にちゃんと説明文とか染み通って言ってるかとか、うん、あとは相手を尊重するっていうこともしてるかな、うん、やっぱりもう僕はだいぶ年なんで、多分高校生とかから見たら自分のお父さんとかお母さんと同い年ぐらい、もしくはそれより以上かもしれない。でしかも大学の先生昔やってて、博士持ってて、でアメリカでなんかグループ率いてたとかっていうと、ものすごい人って思われるんだけど、それは別に関係なくて、やっぱり話をする時っていうのは一個人としてお互いが話をしなきゃいけないから、そういうような、なんていうんですかね、権威的に見えるものだったりとかするのを全て排除できるように、
うん、
うん、例えばそうだな、ジェスチャーだったりとか顔の表情だったりとかもとっつきやすいっていうのかな、日本語わかんないな、日本語は最近不自由なんだよな、うん、親しみやすいか、親しみやすいように笑顔を絶やさないとか、それからさっき言ったみたいに発言がしやすいように発言を促すだったりとか、そういう環境を作ってあげることによって、あ、どんなことを喋ってもこの人は別に怒ったりとか否定したりとかしないっていうことを示してあげると、別に高校生でもいろんなことを考えてるんで話し始めるんで、そういうようなことをまあしてあげるようなことは年がいってる人間としては必要かなと。でそれはまあ別に大学生に対応した時とか、まあ、若い社会人と話をしている時もそうですけど、30歳ぐらいになってくるとだんだんやっぱりいろんな経験されている人とかいて、僕が習うことも多いし、習わせてもらうっていうようなことも多いんで、そんなにあんまりなんていうんですかね、下に出る必要はなくて、もっと本当に一個人個人でこう話を対等にするような形、まあ喋りやすい雰囲気を作るっていうことは、僕に喋ってもらう、彼らから喋ってもらうためには必要なことなんで、そういうことは心がけてます。
そこからこう提案をしていくっていう、まあ、提案をしたりとか、その人の可能性を別の言い方すれば可能性を広げてあげるというか、いろんな道を見せてあげるみたいな感じなんですかね。
道を見せるっていうことができるかって言われると難しいんですけど、僕は自分の人生一回しか歩んでないんで、ただ例えばそうだな、
こういう考え方もあるんだよっていう道を見せたりもでもしてくれますよね。僕がよく、まあ、前相談したことで、
うん、
飲み会に関する質問とかしたときにいやそれは多分こうなんじゃないのとか、あ、そこだ、それで僕もあ、なるほどねっていうのは、いろんなこういう考え方、こういう考え方、こういう人もいる、こういう人もいるっていうので、いろいろ多分6個ぐらい多分答えというかくれたので、う
ん、あ、それは確かにそうかもしれない。そうかもしれない。それはでも別に何だろう、元からそういうことができてたわけではなくて、多分若い時はものすごい器量な人間だったと思うんで、まあ、いろんな失敗をしながら学習して学んできたことだから、もしかするとその頃他の人が僕に言ってくれてたかもしれないけど、その時自分にはレセプターがなかったから学習してなくて失敗してたことなんだと思うんですよね、
うん、
でもまあある年齢になってからいろいろ考えようと思ってそれは習得しただけであって、
その後があれなんですよね、うん、こうロジカルに話してくれるので納得しやすいんですよね、若林さんの場合。その例えば A から B、 B から C、 C から D っていう話が全てがちゃんとこうなんだろう、つながってるというか、でその中でもまあその飲み会以外の話でも、データありきでちゃんとこういうデータがあってとか、それもしかもちゃんとしたというか、納得できるデータ意見っていうのを入れながら、こううまく相手を説得納得させることができてるじゃないですか。それってすごいなと思うんですけど、
多分話してる時に最初に結論、
うん、
最初に結論っていうのは結論ありきで言ってるってわけではなくて、その前の前提で、多分結論はその前提条件でいろいろあるじゃないですか。例えば何を例に挙げたらいいかな、当たり障りのない いつも考えていることが偏ってるから当たり障りのない例出せないな。まあどっちかっていうと、その話というか論理展開の持ってき方はアメリカ型だからなのかもしれないです。最初にだから、まあ、いろんな前提条件を考えたときにこれしかないだろうって結論があったとして、でその結論っていうのはもうすでにだから、なんていうか説明ができる結論だから、 僕はこう思う、これこれこう思う、これこれこうした方がいいよっていうのはもう先にもうすでにファクトが全部自分の中に頭の中にあって、これを組み替えたらこれしかできないっていうのがあるから、日本の場合だとそのいろんな前提条件を先にこうやってガーって言ってくるんで、これイギリスの英文の書き方と一緒だと思うんですけど、そうすると聞いてるうちに、あの本人がよっぽど上手じゃないとそんな全部聞いてられるわけじゃないから、こう蛇行したりとか、でも最初に結論ありきだと、要は、うん、例えば増税するべきなぜならばみたいなの入るんで、
日本の場合こうこうこうこうこうだから、うん、でこうだからこうだから増税
すべき、そうするとその前提条件で言ってることとかを変えれば、じゃあ違うじゃん結論はみたいな話になったりとか、これこれこうなったらこうなんじゃないのみたいな話になったりとかっていうことなのかもしれないですね。ちょっと前に財務省がね、医療費の価格を改定 2% ぐらい減らして支出を減らしましょうとかっていうことが出てたんだけど、まあそれは財政再建を考えたときに社会保障にかかっているお金がまあ莫大だから、それをまあ減らしたいっていうことでそういうことを提案してたのかもしれないけども、じゃあ社会保障が大きい理由って何って言ったら、例えば医療の支出が高すぎる、それから皆保険だったりとかする、でじゃあそれを圧縮するのにその医療の単価を下げることが解として正しいのかどうかとかっていうことを考えたけど、正しくないよねきっとねっていう話で、どうやってその無駄な支出、無駄なっていうのは要は老人のたまり場になっているとかっていう話があるわけで、それからただでもらえるからっていうんで山ほど行ってたりとか、そういうものをうまく減らすことによって、例えば医療者の労働環境も変えられるわけだし、支出も減らせるから、そっちから取り組むべきなのに、価格下げるって要はもっと人苦しいみたいな話になるから、どっちでも選んでいいけども、その後に起こるのは多分医療破綻で病院潰れたりとかする、そういう結果を受け入れて皆さんそっちがいいですか、それともそういうことをもうちょっと制限を厳しくして、でも医療の質が上がって通いやすい病院なのと、どっちがいいですか、僕は後者の方がいいんで財務省の案には反対ですっていうような話を、まあきっちり、だからどっちでもいいけど、選ぶのは選んだ結果によって起きた結果っていうのは自分たちが責任持たないとねっていう話をしたら、多分感情論で話してたところで、いやそれは多分間違ってますって言われた時には、じゃあ間違ってると思うんだったらそれ以外にそのあり得る結果としてどういうものがあるか教えていただけますかっていう話で、そうすると僕が考えてもいないようなウルトラシーの案が出てくることもあるんで、そしたらあそれは面白いアイデアですねって話になるんで、だったらみんなでそれを選ぶことの方が確かに全ての人の幸せにつながるからいいかもしれませんっていう、反証するというよりも反論するとかっていうことよりも、より良いその解って何ですか、答え、解答方法、解決策は何ですかっていうことをなるだけ提言できるように、否定からは何も生まれないんで、そういう意味では今の民進党とかね、ああいう野党がやってるのは話にならないと思うんですよ。いや嫌いなのは嫌いでいいですし、だったらじゃあどうしたいのか、
うん、
選挙で通りたいっていうのは別にそれはあのやりたいことではないん でどういうような社会を実現したいのか、安倍首相を下ろした後に例えば自分たちが政権を取ったらば人を幸福にしますとか、そういうね
抽象度の高いものではなく
現実的な政策を出さない限りにおいては、うん、とてもじゃないけど任すことができない、だって前回失敗してるわけだし、民主党の政権の時にみんな出してて投票してて、で起きたことって言ったらまあむちゃくちゃだったわけで、あれをむちゃくちゃじゃないっていう人もいるかもしれないんで、それはそれでまたあのなぜむちゃくちゃと思うか、むちゃくちゃじゃないかっていうことをまた話をすればいいわけなんだけども、まあ埋蔵金あるとかね、あのガソリンなんか安くしろとか高速代タダとか、どれも実現できなかった。だからそれは別におとぎ話を言うのはいいんだけども、それを実現させなきゃやっぱりダメだし、実現できなかったら潔く認めなきゃいけないし、修正して学習しないと進歩はないんで、でも彼らは進歩してないんで、まるっきりそういうのはやっぱり良くないと僕は思うんですよね。信用されなくなるから、宗教じゃないんで政治は、
ね、
神を信じてるっていうのとはちょっと違うんで、現実の社会なんで、
うん、
巻き込まれて苦労するのは国民なんでね。
多分その若林さんの話で僕があってよく思うのが、こうエビデンスがしっかりしてるので納得しやすいっていうのがすごいあるんですよね。だからそこってどれぐらいまで遡って調べるんですか。 調べるというか、
うーん、数値自身は基本的には政府機関だったりとかが調べてる、うん、統計局とかそういうものが調べてる数値まで見に行くようにして、まあ、そうじゃないとやっぱり、うーん、
結構バイアスかかったデータとかが今いろんな情報が世の中あふれてるじゃないですか。だからそれだけを拾ってきて話す人って僕多いのかなと思うんですよね。
でアンケートの作り方によって恣意的な答えを出すことができるんで、うん、まあ、そういうのは注意してる人はどういうようなアンケートを取ってるか、その内容ですよね、質問の内容文章、うん、あとは何を目的にアンケートをデザインして取ったのかっていうことによってもそれを違うものに利用できるのかどうかとか、うん、あとは例えば国同士の比較とか、まあ、よく OECD のやつとか僕見て出してますけど、あれなんかだと他国間の比較をすることっていうのは基本的にはナンセンス。それは経済変化を追う場合には同じ国で同じ質問をしていればどのように変化していったかっていうことは見えるんですけども、例えば高等教育の話とかで、日本の高等教育っていうと日本だと大学とか大学院でも、他の国で例えばドイツとかで高等教育っていうと大学だけじゃなくて職業訓練の専門学校みたいなのも高等教育っていうふうに呼んでるみたいなんですね。それ僕全部ちゃんとドイツのホームページまで見に行ってるわけじゃないから、 OECD のところのやつを読んでるだけなんで本当に事実なのか分かんないですけど、そうなるとパッと見た時高等教育っていうと脊髄反射で
大学大学院、そうですよね、
日本人的にはそうすると日本の高等教育を受けている人数少ないとかっていう話になるんですけど、そもそもその高等教育っていうものに対してのクライテリア、日本語でなんて言うんだ、あーと設定じゃないな、ごめんなさいね、本当日本語も不自由だな規定が違うと比較のしようがない。あと例えば同じ条件で調べることって果たしてそれが可能なのかっていう話で、例えばノルウェーとかスウェーデンとか大学の進学率がものすごい高いんですけど、こいつはすごいって、まあ、瞬間思うわけですよね。で日本低いし、じゃあ日本の大学生とノルウェーとかスウェーデンの大学生何違うの、なんで国はそういうことしてるのって話になると、例えばノルウェーとかスウェーデンの大学生の平均年齢とか25とか、だから高校出てすぐ入んなくてもいいわけです。社会に出てから戻ってくる人もいる。だから要は社会保障の一環として大学とかを使ってるとかっていうことが見えてくる。例えば高卒で就職してやっぱり自分のスキルをこうやってあげたいから大学に戻る、失業したから今の社会に合った人材になるために訓練を受けなきゃいけない、でそのために教育を受けたいから大学に戻るとか、そうすると失業保険を学生にその失業した人に払うんじゃなくて、そういう社会保障に使うお金を教育の側にやって人材の再生産をしましょうということになると、社会保障を減らして教育を増やすとか、そういうようなことになってるんで、そこまでわからないと比較するのおかしい。ただ単に
その進学率っていう比較だけしちゃうとおかしくなるんですよね。
まあ、数値としてはもしかするとさ正しいのかもしれないけど、その裏にある本質っていうことは読めないんで、うん、実際にじゃあ何がこういうことを引き起こしているのかっていうことをちゃんと理解するべき。例えばもっと言うと、日本は高等教育受けさせろってよく言うんですけど、それは高校卒と大卒との給与水準が 1. 何倍かなんか違うんですよね。 1.5 倍ぐらい違ったのかな。でもスウェーデンとかって高卒の人と大卒の人の給与の水準ってほとんど変わらない、 1.2 倍かそれぐらい。そうするとスウェーデンの人 100% 近く大学行くんだけど、別に高卒でも給与同じなわけですよ、ほぼ。でなんでじゃあ行くのかっていう疑問が出てくるわけですよね。より良い生活したいから行くわけではない。だからその日本で言ってるのは、まあ日本は大卒の人の給料が高いから大学に行かせるべきだって言うんだけど、じゃあそれを別に大卒じゃなくても同じぐらいの給料を払えるような社会を作っているスウェーデンを見たら、大卒じゃなくても高卒の人の給料が上がるような社会の仕組みを作ることによって教育投資を減らしてもいいんじゃないと。例えば日本の初等中等教育を受けた人の識字率は世界でナンバーワン、
うん、
それから数学のリテラシーも世界でナンバーワン、だからブルーワーカーと言われている人たち、一応高卒だとブルーワーカーっていう形で言ってるんだけど、の質は世界ナンバーワンですね。でも OECD の中で投資している金額が非常に少ないっていうのが本当だとすれば、 日本の初等中等教育っていうのはものすごい効果を上げる、要はコストが低くて、うん、っていうことになるんで、これは称賛されるべきことであって、売れることでも何でもないと。誰かが思いの丈を言うことはそれはそれでいいんだけども、本当にそれが真実なんですかっていうのは個々人がやっぱりいろいろ考えて行動するしかないんじゃないのかなって僕は思ってるんですけど、まあでも言葉の強い人たちを納得させることっていうのは非常に難しいんで、まあ僕が知っている知識の中で使えるエビデンス、要は数をまあ出して、その人に納得していただけるような説明ができればそれはそれでいいし、ダメだったらまあそれはそれで仕方がないかなっていうふうに思ってますけど、
ね、うん、いや毎回ね僕思うんですよね、なんでこんなに若林さんは理路整然と 物語をストーリーを作れていけるんだろうっていう。
それはでもなんか、ね、言われると言われるだけ恥ずかしいですけどね別に自分そうやって思ってるわけでもないし、
うんうん、だからやっぱりあの若林さんの周りって人が集まるんだなと思うんですよね。その特にいろんな、なんだろう、幅広くいろんなことを知識があるので聞きたいとも思うし、特に若い子なんかは聞きたいと思いますし、でそれがこうちゃんとしたストーリーでこう理路整然となってるから僕も勉強にもすごいなるから、 そういう大人になりたいなと思いますよね。
どうかな、いや、あの研究の話ちょっとねこの前に話してたけど、それから自分がやってきたこととか、うんうん、大抵なんか 5,6 年死ぬほど集中してやると、まあある程度自分のなんていうんですかな、立ち位置みたいなことが分かって、でまあこれ以上自分の立ち位置が上がることもないし、うん、なんか新しい面白いこともね経験することも少なくなるかなって思ってやめちゃうんです。だから 5,6 年おきに研究の分野とかも変えてるし、それって言われてもあまり分かんないかもしれないけど、研究者の人にそれ言ったらありえないって普通は言われるんですよ。だってまた1から0から始めないといけないから。
大体みんなも一つの道をバーッ
と、まあ基本的にはそれが一番、まあ、効率がいいというか、要はスペシャリストになってさらに上を目指すのが普通で、あの、まあ、何が言いたいかっていうと、一つのことを追求し続けた人と多分僕は話したら僕の方がレベルは低いんで、あの彼らから見ればまあ、1.5 流か2流だよねっていう評価になってしまう。だそれは、まあ、残念ながら僕自身はそんな超一流になれるような能力があるって自分では思ってないんで、そこはもうできないなと思ったんで、あとそしたらオンリーワンになるために必要、自分の資質の中でオンリーワンになれるようなものって何かなって言ったら、まあ、マルチプルなところで、まあ、トップ 5% とか 1% に食い込むこと、そこの中で、でそれをまあ繰り返ことによって、まあ、3つとか4つのことをトップ 1% とか 5% でやった人っていうのは多分非常に人数が少ない、オンリーワンになれる、いやそういう人っていうのはなかなか出てこないしっていうのをまあ考えてたっていうのもありますね。それは、うん、アメリカに渡ってきた頃かな。やっぱり競争してナンバーワンになるのっていうのはナンバーワンになり続けるためにはずっと走り続けなきゃいけなくて、で才能が高い人たちって、まあ、いっぱいいるわけで、うんうん、その人たちと、まあ、競争し続けて勝ち続けるっていうのはなかなか難しいなって。でもじゃあいくつかの分野のを組み合わせてじゃないとできないこととかっていうのはやっぱりどこにでもあると思うんですけど、それをいくつかを組み合わせて特徴がある人材となれば、過当な競争、ものすごい競争しなくても、まあ、個性として、まあ、キャラも立つし、
うん、
学会とかで、まあ、認識されるんで、まあ、上に上がることも簡単だし、そうやって何でしょう、自分の強みがどこにあるかっていうのを考えた結果かもしれないですね。だから それをだから例えば今やってるのだと、その教育論だけ話しててもそれは別に解決できない、要はお金の問題もあるわけだし、じゃあそもそもどういうような未来を描いて教育にお金入れますかとか、そういうことも全部関係してくるんで、うん、そういうものをうまくつなげて例のなんていうんですかね、プロポーズをうまく出せるように、まあ、できるようになったのは多分ここ5年とか、
うん
うん、だかそれまではいや大学のね、あのファンディングが低すぎるとか若手に対しての機会が少なすぎるからもっと拡大しろ、拡大してください って言ったところで、それを具現化するアイデアがなければ、いや予算がないからできませんって言われて終わりになってしまうんで、うん、そういうのを繰り返しているうちに、あ、じゃあ、
なるほど、
これはもっと違う形で自分が、ね、知識を蓄えて、そのいろんなことを、まあ、否定された時にどうやってじゃあそれを全部ひっくり返して話せるかっていうことだ、無駄なところはここですとか、 削減するべきことはこういうことですとか、でこれこれこういうような年代にこういうような取り決めがあったせいでこういうようないびつなことになってるから、これをやめましょうとかっていうことを、知識を増やさなきゃいけない、幅と
知識を増やした上で自分の中で結構妄想シミュレーションするんですか。そうですね、こう言われたらこう返そうかなとか。
そういうことはしてないですけども、多分毎日自宅にいるときは朝1時間夜2時間か3時間ぐらいは、まあ、いろんなニュース見たり、あとはリポート読んだりコラムを読んだりとかして、で、まあ、内容を理解しながら、自分だったらこれは好き嫌い
とか、
でこれ自分だったらどういう解決策を出すかとかっていうことを、まあ、やってたりとかするん でその中で例えば、まあ、自分が好きな社会はこんな社会で、そこのプリンシパルがあると、どういう質問でもそれに沿ってるかどうかっていうことで、
そうですね、
まあ、考えて、あ、それだとこういうところはきっとずれるかなとかいうふうになるんで、それをまあ軸にして、まあ、あのカウンターのプロポーズを出すとか、まあ、だから別に何でもいいんですけど、結局お金が全て社会はかかるんで、その手厚くしたいっていう人だったら、じゃあ増税必要ですよね、どっから取るかは別として、うん、それから手厚くしないでいいっていうんであれば減税になるけど、だから税を低くしろって言いたい人だったら、あの福祉は減るんだからっていう、この2つしかなくて、自由社会で生きたいんだったら、そうじゃないんだったら、まあ、共産主義でも、うん、何でもいいんですけど、僕は共産主義の社会に住みたくないですけど、それは別に共産党は大嫌いとか、まあ、賛同はしないですけど、彼らが言ってることにその論理的なね、あの筋が通ってるんであれば、当然議論の対象としては正しいことで議論するべきだと僕は思うんでね、そういうふうに考えるようにトレーニングをずっとここ10年以上してきたかな。だから好きとか嫌いとかではなくて、それが実現可能かどうか、でその実現した社会に自分が住みたいかどうかっていうような形で考えるように。
そこでしょうね、多分一番の違いは、他の人というか、先にも感情論が来ちゃう人がやっぱ多いと思うんで、ロジカルに考えられない人って。
いや、僕もすごいエモーショナルですけどね、本当。
そうですか。
多分みんなには一回たりとも見せたことがないかな。そうですね、いつもニコニコして、あの言葉は柔らかいかな、うん、こう喋ってる時とかは。でも時々なんかやっぱりどうでしょうね、あまりにも話が通じなかったりとかするとストレスになって声のテンションちょっと変わったりとかしますけどね。
あるんですね。僕ここ数年多分若林さんと毎月飲んでますけど見たことないですもんね。
まあそれはだから、まあ、過去の自分の反省ですよね。だ昔はやっぱりすごくなんでしょうね、考えが固い人だったし、原理主義的なところもあったから、これはこうあるべきみたいなね。
ああ、そうなんですね、うん、
だから
全くそうは見えないですね、今から見たら。
うん、だから今の自分を褒めてくれる人とかいるんですけど、いや昔あなた方の年齢の時は僕はすごいひどい人でしたっていう話をしてて、何が言いたいかっていうと、別に今自分がすごいって言われてることはありがたいと思うけれども、変えることはできる。だから自分がなりたい自分があって、
うん、
そのためにこういうふうなことを一個ずつ変えていこうと思えば、どんなふうにでも変えられると僕は思うんで、うん、だから別にすごいわけではなくて、単純に普通に、いやこういうふうな方がいいなと思ったことをコツコツ積み重ねると、まあ、そういう意味ではそこは努力してるかもしれない、うん、変わることができるんで、別にそれは元からすごいとかそういう話じゃないと思います。多分だから小学校の頃の同級生とかと聞いたら、いやあいつは鬼畜でしたってどうせ言われるだろうしいやでもそんなもんだと思いますよ。だからそこをだから例えば自己顕示欲が強かった場合には、いや俺は昔からすごかったって言いたいところかもしれないけど、そんなこと口が裂けても言えないし、うん、そうじゃないと思うし、うん、だから、まあ、別に、まあ、難しいことじゃないっていうか、
うん
うん、なりたい自分っていうのは別に金持ちになりたいでも何でもいいし、要は社会に影響を与えられるようなすげえ人になりたいでもいいし、うん、幸せな家庭があって、 あの子供がいて、あの毎日楽しく過ごしてるでもいいし、それは何でも構わなくて、それがあれば明日からやらなきゃいけないこと、じゃあ自分の目標を達成するためにやらなきゃいけないことって分かってくるかなって。で、生まれてからどんだけいろんなことを学習して経験失敗して、で修正してとかっていうことを繰り返し続けるかっていうことによって変わっていけると思うんで、まあ資質の違いっていうのは当然あるけれども、努力とか継続とか、まあ、できない僕が言うのもおかしいんですけど、そういうことってやっぱり大事かな。
いやね、今日本当にこのインタビューの中で学ぶこといろいろあると思うんで、特にこれ若い人に僕は発信してるので、高校生大学生とか、まあ、社会人の人もたくさん聞いてくれてるんですけど、ぜひいろんなことをこの会話の中から汲み取ってほしいなと思っております。
なんかめちゃくちゃ恥ずかしいですね。
いや
別にだってそんなに何説教できるような、
ね、説教という説教じゃないんじゃないですかね、
うん、なんだろう。でも一番大事なことってやりたいことをやれるところ、うん、前ね、これ録音する前に話したんで、やりたいことがあるんだったらそれがやれるところに行ってやる、まあすごく当たり前のことだと思うんだけど、
でも国内海外関係ないですもんね。
別にまあ確かにアメリカでね働いててマネージャーのポジションで、まあ、日本との全く関係がない、要はガチでアメリカ人とはね仕事しなきゃいけないところでやってってる人とかそんな多いとは思わないけど、だからそれがすごいかって言ったら別にすごいわけでも何でもないし、やりたいことができるところで行くことの方がその人個人は幸せだと思うんで、幸せになることの方がよっぽど大事だと僕は思ってんです。こっちの方が価値は高いことだと思うんで、それぐらいですかね。
大丈夫ですか、もう言い残したことはないですか。
いや何もないですよ。
いや、ね、本当に今日は夜分遅くにありがとうございました。仕事終わった後に。
いいえ、
またこれからもよろしくお願いします。
いいえ、こちらこそ、はい、
じゃあ今日本当にありがとうございました。
いいえ、ありがとうございます。
はい、失礼します。